怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで転送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
話を聞いて思ったのは、まるで特撮映画の一場面だなということだった。もちろん君が見ていたのは実際の風景で、テレビでも映画でもなかったし、いかに SFX 映像の特殊効果が発達したといっても、ブラウン管やスクリーンのないところに幻を作り出すことはできない。ホログラフィーとかの立体映像はあるが、それには大掛かりな装置は必要だしね。だがちょっとした仕掛けを使えばそれに近いことはできるな。君たちはマジックビジョンというものを聞いたことがあるかい？
マジックビジョン？
ケイたち3人は一斉に聞き返しました。
そう、名前を聞いたことはなくてもきっと見たことはあるはずだよ。よく博物館やショーウィンドウでガラスの内側に建物のミニチュアとか商品が置いてある前へ小さな人間がひょこひょこ現れて踊ったりお芝居をしたりするやつさ。
あれ、
そういえば見たことある。俺は遊園地でだけど、初めて見た時はびっくりしたな。
そうそう、よく見ると出てくるちっちゃい人たちはちょっと光が滲んだ感じでテレビの画面っぽいんだけど、どうやってあんな風に映るのかわからないんですよね。
みずほが声を上げ、続いてユウヤとケイが言うと、森江は嬉しそうにうなずいて、
まさにそれがマジックビジョンなんだ。実はあの原理は意外に簡単でね。みんなはハーフミラーを知ってるかな？透明ガラスと鏡の中間みたいな感じで、こちら側が明るくて向こう側が暗いと自分の姿が反射し、逆だと向こう側まで透けて見える。さっき言った足りない小道具というのはこれなんだよ。このハーフミラーを45度の角度に傾けておき、垂直に置いたプロジェクターから映像を出したらどうなるだろう。この時の映像は人間の姿以外は黒く塗りつぶされている。こうするとガラスのこちら側にいる人間からは向こう側の風景と重なって、ビデオの中の人間が重なって見える。無論生身の人間ではないのだから、いろいろ画像を加工して光らせたり現れたり消えたりすることも可能だ。
じゃあ、
Kは尋ねました。
あの時僕が見た窓の内側には？
そう、ハーフミラーが仕掛けられていた。 君はそこへ映写された映像を見たんだよ。
そうだったのか。
おそらく物質伝送機に入るまでが生身の三神楽博士、無論別人の変装だけど。で、その後受信装置から出てきた伝送怪人がマジックビジョンだったのだろう。
などと説明するうちに、モリエの言うハーフミラーが見つかりました。さらに調べてみると、それはちょっとした支え金具で窓に対して45度に固定できることが分かったのです。
どうかね、三つ野くん。
モリエはそれらの証拠の品々を青年記者三つ野に指し示しながら言いました。
これらを使い、マスクやカツラを使って三神楽博士になりすませば、誰でも伝送怪人になれそうですよね。もちろん君だって。
優しい口調とは裏腹な厳しさに、 K は冷や汗が流れました。森江は続けて、
どう答えます、三つ野くん。まさか子供たちの前で嘘はつけないと思いますが。
まで呼び出したのは一体何の用です？
何の用かって、それはもちろんあんたに買ってもらいたいものがあるからじゃよ。
次回、伝送怪人、伝送怪人対名探偵前編。